こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。君にもできる刃物犯罪対処マニュアルは SACUE と二軒流による民間人向けの危機管理誤信入門書である。対象は通り魔的な襲撃だけでなく、強盗、ストーキング、怨恨、性犯罪、テロリズムなど刃物が関わり得る幅広い犯罪場面に及ぶ特徴は、刃物を持つ相手を制圧する技術を中心に据えるのではなく、被害に遭う前のリスク把握、危険の早期察知、離脱、周囲への通報を優先順位として整理している点にある。元特殊部隊隊員及び元陸上自衛隊幹部の知見を背景に、日常空間を安全の観点から見直す犯罪ハザードマップ、逃げられない場合の遮蔽物の活用や寝台の保護などを扱う刃物犯罪を特殊な恐怖として煽るより、危機時に判断を誤らないための準備と行動原則を提示する実用書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、戦わないことを起点にした危機管理の優先順位。本書の中心的な考え方は、誤信を格闘技術の優劣として捉えず、犯罪の当事者にならない確率を高める行動として捉えることである。刃物は入手しやすく、至近距離では大きな危害をもたらし得るため、非武装の民間人が対抗行為によって確実に安全を得るという前提そのものが危うい。そこで本書は、危険な人物、場所、状況から距離を取ること、逃げ道を確保すること、周囲へ異常を知らせることを直接対決より前に置く。これは消極的な態度ではなく、危害を受ける機会を減らすための合理的な優先順位である。危険を感じた際に確証がないからと接近や滞在を続けると選択肢は急速に減る。不穏さを完璧に説明できなくても、その場を離れる判断は可能である。本書は、危機への過剰な自信や映画的な反撃イメージを抑え、離脱を成功とみなす現実的な誤信感を示している。誤信術の解説もこの原則の代替ではなく、離脱不能という限定的な局面を想定した補助的な位置づけとして理解する必要がある。次に、生活圏を可視化する犯罪ハザードマップの発想。本書は、身の回りにある犯罪リスクを書き出し、場所や状況ごとに整理する犯罪ハザードマップの作成を提案する。これは公的な防災地図をそのまま使うという意味ではなく、自宅、通勤通学路、駅、駐車場、勤務先などを自分の行動パターンに即して点検する作業である。例えば、見通しが悪い場所、人通りが途切れる時間帯、助けを求めにくい動線、受荷口が限られる空間は、危険が現実化した場合に離脱や通報を難しくする。重要なのは、特定の場所を一律に危険と断定することではない。時間帯、同行者の有無、周囲の混雑、照明、逃げ道といった条件を組み合わせて考える点に、この手法の実用性がある。危機が起きてから周囲を観察する余裕は乏しいため、平時に代替経路や退避しやすい地点を意識しておけば、判断の負荷を下げられる。本書が説く準備は、不安を増幅させるためではなく、漠然とした警戒心を具体的な観察項目と行動計画へ変える試みである。日常の自由を不必要に狭めず、状況に応じて安全余地を確保するための枠組みとなっている。さらに、危険の察知を行動へつなげる距離、声、通報の原則。犯罪予防では危険を見抜く能力だけでなく、違和感を覚えた後にどう振る舞うかが重要である。本書は、危険な場所や不審な状況には近づかず、危険を感じたら距離を取るという基本を繰り返し扱う。ここで言う距離は、単なる物理的な感覚ではない。人の多い場所へ移る、出口や明るい方向へ向かう、店員や駅員など第三者の近くへ行くことも、相手が接近、孤立化させる余地を減らす行為になる。また、危機時には大きな声で周囲に知らせることが推奨される。声は救助を求める信号であると同時に、周囲の注意を集め、当事者が状況を把握する助けにもなり得る。恐怖によって思考が狭まりやすい局面で、短い言葉で助けを求める行為は、受け身の硬直を行動へ変える契機となる。ただし、通報は安全が確保できることを優先すべきであり、端末操作に集中して逃走機会を失うべきではない。本書の実践性は、警戒、離脱、周知、通報を別々の技能としてではなく、危険から離れるための連続した判断として構成している点にある。そして、逃げられない局面での遮蔽物活用と致命傷回避。本書は、逃走や退避が難しい場合を想定し、まず身を隠すこと、固い遮蔽物を介在させること、生命に関わる部位を守ることを扱う。ここでも目的は、相手に勝つことではなく、攻撃を受ける危険を減らし、次の離脱機会を作ることにある。刃物への対処では、相手の手元を正確に捉えたり、攻撃の軌道を予測したりすることは、緊張下では非常に困難になり得る。そのため、身体能力や瞬間的な技に依存するより、壁、扉、机、柱などの硬いものを間に置くという環境利用の旗が、民間人にも理解しやすい原則となる。 バッグなど身近なものを防護に使うという記述も、攻防一体の武器化を進めるものではなく、素手で刃物を受け止めないための時間と間合いの確保として読むべきである。露出を減らす服装や重要な身体部位への損傷を避ける意識も同じ文脈に属する。こうした内容は万能の防御を保証しないが、何もできないという硬直を避けるための判断材料を与える。本書は極限時の対応を華々しい反撃ではなく、被害の最小化と生前等への維持として整理している。最後に、刃物犯罪を入り口に複数の脅威へ応用する安全判断、題名は刃物犯罪への対処を掲げるが、本書の射程は刃物だけに限定されない。刃物を日常で起こりうる凶悪犯罪を考えるための代表的な脅威として置き、鈍器、発火物、銃器、爆発物などを伴う危険にも通じる基本原則を示している。脅威の種類によって細部の対応は異なるものの、危険を早く認識する、接近しない、逃げるか隠れる、周囲に知らせる、安全が得られてから通報するという順序は多くの緊急事態で有効な思考の骨格となる。強盗、ストーキング、無差別攻撃、怨恨、テロリズムといった犯罪目的を整理する章立ちでも、犯罪者像を断定するためではなく、危険が単一の場面だけに現れるわけではないことを理解させるためのものだろう。読者に求められるのは、他者を一律に疑うことではなく、孤立、接近、逃げ道の喪失といった危険の条件に注意を向けることである。レビューには、写真による場面説明が実技を十分に伝えきれないとの指摘もある。したがって、信頼技法は実演や適切な指導と合わせて扱うべきであり、本書の最も確かな価値は、技の暗記ではなく、危機管理の原理を日常判断へ移す点にある。結論として、本書は、刃物犯罪への不安を抱く一般読者、通勤通学や夜間の移動が多い人、家族や職場で安全について話し合うための共通言語を求める人に向く。一方で、特定の護身技を短期間で習得したい読者には、文章と写真だけでは動作の細部を理解しにくい部分もあり、実技指導を補完として考えるのが妥当である。その限界を踏まえても、本書の価値は明確だ。類似の護身書には反撃技術や道具の扱いを前面に出すものがあるが、本書は危険の予防、環境の確認、離脱、周囲への警告、遮蔽物による防護という順序を一貫して重視する。これは、刃物を持つ相手との対決に勝つという非現実的な期待ではなく、危害の可能性を下げるという民間人に適した目標に基づく。犯罪ハザードマップという具体的な準備法も、抽象的な気をつけるを観察と計画に変える点で有用である。刃物という個別の脅威を扱いながら、強盗や無差別攻撃、災害時を含む広い危機管理の思考へ接続していることが、本書を単なる護身技法集と区別する特徴である。ご支援いただける場合は、 SOU ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。